1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今日からスペシャル特集をやっていきます。この放送が2023年11月の12日日曜日になってますが、この明け方にですね、アメリカでスペース X のファルコン9というロケットで人工衛星が打ち上がりました。その名も忍者サット。理化学研究所の玉川高エネルギー宇宙物理研究室が主導となって開発した人工衛星になっていてですね、まあ、そこはなんと僕の古巣でもあるんですよね。でそこから打ち上げが成功したというところになりましたので、開発メンバーに続々とゲストに来てもらって、忍者サットと呼ばれる、もうねジャパニーズな名前背負ってます。一体どんな衛星なのか、そしてどんな科学を達成するのか、どんな装置が載っているのか、そのあたりをもう研究者の方々に出てもらって直接紹介してもらう特集になっております。今回の特集では合計4人の方に登場していただきます。で今日から放送する2話分は、まずはそのチームをリードしている僕の元ボスですね、玉川さんに出ていただいてます。一つの研究室で約3年で打ち上げまで、開発から打ち上げまで持っていった中での出来事だったりとか、あとはそもそも忍者サットがどんな衛星なのか、そのあたりについてお話しいただいておりますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ということで今回はスペシャルゲストを来ていただいております。今回忍者サットの特集をするっていうところで、忍者サットのチームをリードされている、そして僕が3年間理研でお世話になった玉川さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
久しぶりです。
はい。
そうね、卒業してからだいぶ何年になるんだっけ。
21年の3月に卒業してるので、だからそこから2年半3年弱ぐらいですかね。
そうね、なんかいろいろと宇宙ラジオのやつ見てると、理論やりながらこんなことやってた。
やってました。いや、理論の時すごいしんどくて、でしんどくやりながら、なんか逆にこのポッドキャストで、あ、こういう宇宙の研究あるんだ、楽しいなみたいなのを、うん、こう自分の中で積み重ねてたのと、ポッドキャストがちょっとずつ数字伸びてってるのがギリギリメンタルの支えになってた。
ああ、まあそういう意味では才能だね。素晴らしい。
いや、よかったです本当に、うん、ただでもあの時はそれ以外の時間ずっと白論だったから、ギリギリだったし、そんな周りの人に言うほどやってたわけでもないしみたいな。
なるほど。まあでも僕自身は構成フレアの専門家じゃなかったけど、佐々木くんがやってた研究って、ね、非常に面白いなと思いながら見てたので。
あ、本当ですか。
いや、頑張ってるなと思って見てました。
かなり苦戦してましたけど、なんか玉川県のみんながやってる、それこそ今回の忍者サットも僕いる時から動いてたから、みんなはなんかチームでガーって進んでる中で、
うん、
違う研究分野やってるって中だったから、まあ新鮮さも届けれてたらいいなっていう気持ちもあります。
あ、そうですね。皆さんやっぱりハードウェアやってるとなかなかサイエンスの話まで到達しないので、そうですね、やってる構成フレアの話とかも非常に面白く聞いてくれたし、いい頭の体操にはなったんじゃないかなと。
うん、いや、そう言っていただけると。いや、まあそうです。それで3年間過ごさせてもらって、でだからそこからずっとポッドキャストとかもやってって、今回江野戸さんから連絡いただいて、忍者サットの広報なんかできないかなっていうお誘い、めちゃめちゃ嬉しかったので、
うん、
もう今回のコラボ収録すごい楽しませてもらってます、個人的に。
いや、ぜひこちらこそよろしくお願いします。
ちょっとじゃあ早速もう忍者サットの話聞いていこうかなと思うんですけど、はい、忍者サットってざっくりどんな衛星なのかっていうところを、なんかまあこのエピソードが1本目になるので、みんなにこう概要をお伝えできたらなと思うんですけど、
はい。ああ、そうね。忍者サットは、キューブサットって呼ばれる超小型衛星で、 キューブサットっていうのは皆さんご存知かな。
多分大丈夫。
10cm×10cm×10cmっていうサイズが 1U って呼ばれるサイズになってて、それをまあ組み合わせることによって衛星を作っていこうっていう、そういうようなあの規格の衛星で、忍者サットは 6U っていう、はい、10cm×20cm×30cm っていう、ちょうどあのカバンぐらいの大きさの衛星ですね。
ただイメージしやすい。
僕あの持ち運べる、一人で持ち運べるぐらいのサイズの衛星ですね。ただあのキューブサットっていうと、どうしてもあの小さい衛星で、まあ、あのまあ学生の教育みたいな感じで扱われることが多かったんだけども、そういう小さな衛星でもちゃんと目的を絞ってやれば優れた科学観測ができる、まあ、そういうのを実証したいっていう、それをやるための衛星だと我々は考えてます。
構想自体が2019年ぐらいからスタートした感じですね。
まあ、何かこの小さな衛星を使って宇宙観測をしたいっていうのは、それより前からずっとあって、
はいはい、
それがなんかあの形になってきたのが2019年ぐらいで、で実際にプロジェクトがスタートできたのが2020年、
はい、
こんな感じですね。
それは研究費とかもちゃんと確保して、よしスタートできるぞが2020年だ
った。そうですね、まあ、研究費っていうのもあるんだけども、やっぱりそれを支える人、例えばこの後話が出てくる江野斗君とか武田君とか、やっぱりそのこういうミッションに、なんていうのかな、あの人生をかけれるような人、優れた才能を持ってる人っていうのがやっぱり集められたっていうところが一つ大きなポイントかなというふうに思ってます。お金は例えば頑張れば何とでもなるのかもしれないけども、人ってなかなか集まらないんですよね。
確かにどの場面でもそうですね。
だからそういううまく人が集まったっていうところが一つかなと思いますね。あとは2019年の3月にあの東大の中須賀先生が、はい、超小型衛星のシンポジウムみたいなのを東大でやられて、そこで僕発表したんですけども、うん、
はい、
まあ、その時に、まあ、自分たちは何をやりたいのかとか、何ができそうなのかなみたいなのがうまく整理できたと、そういうことはありますね。
あ、僕がいたのが2019年からって感じなので、
はい、
多分その構想がこう加速し始めたぐらいの時に多分研究室にいて、
ああそう
で、
ね、確かに。
で、多分2020年のスタート、僕の中での確実にこの時だなっていう印象があるのは、いきなり 3D プリンターが研究室に搬入されてきた。
よく覚えてるね。
あのタイミングから、あれみたいな、なんか始まんのかなみたいな、
うん、
思って、そうしたら結構研究室の定例の中でも、どんどん衛星の話が本格化していく流れを見てたから、そっからのスピード感すごって今すごい思ってますね。
確かにそうね、あの大きな衛星だとやっぱりプロジェクト始めてから実現するまで10年とか平気でかかってしまうけども、うん、キューブサットみたいな小さな衛星っていうのは、いかに早く作って早く、まあ、結果を出すかっていうところが重要なので、
そうですね、
まあ、だから2年とか3年とか本当はまあ2年ぐらいでやれればいいなと思ってたんだけども、
はい、
コロナがあったりいろいろあってちょっと遅れて今3年目。でもそれでもやっぱり3年で、うん、あの形にはできたのですごく、まあ、早いかなという気はします
。そうですよね。You're listening to 宇宙話。いや面白いです。なんかこれって最終人工衛星打ち上げるのの目的って、やっぱりみんなが達成したいサイエンスの課題を観測で解決していくっていうところだと思ってて、それで言うと、はい、X 線って結構大型ミッションがみんなのキャリアに寄り添って存在してるじゃないですか、
はい、そうですね。
こういうちっちゃいので X 線って今までほとんどないですかね。
あ、そうですね、あの基本的には全く、まあ、世界的に見てもほとんどなくて、アメリカと中国で1機ずつぐらいが今上がってるぐらいで、うん、それもやっぱりあの、まあ、目的を特化してるっていうこともあるんだけども、あの X 線を捉える感度っていうのがやっぱり小さくて、
うん、
我々の忍者サットっていうのはそれの10倍ぐらいの感度でやるので、例えば皆さんがこの天体をこういうサイエンスで観測したいっていうのがあれば、うん、あの忍者サットだったらそれを実現できるぐらい の、 あの十分な感度だというふうに思ってます。
なるほど。 そこがやっぱ特徴の一つですね。
そうですね。だから空を見てみても、実際にこの衛星で見れる天体は1天体しかありませんとか2天体しかありませんだと、全くサイエンスとかできないのでまあ少なくとも20天体とか30天体とか、時間が許せば100天体とか、うん、たくさん見ることはできるので、まあ、そういうような研究ができるっていうのが忍者サットの大きな特徴かなと思って、う
ん、なるほどな。なんかそういうカバーできるもろもろをで多分最初の構想の時とかにいろいろ考えていく部分だと思うんですけど、はいはい、固めていって、うん、
はい、
そのさっきの話にもしかしたらちょっと被る部分もあるかもしれないですけど、そういうプロジェクトをスタートさせた、うん、なんかこう動機みたいな気持ちのきっかけみたいなところってこういうのあったなとかってあるんですか、玉川さんの中で。
ああ、そうですね、なんか昔からやっぱり小さな衛星をやれるんだったらやってみたいなっていうのはあったんですけども、まあ一番大きいのは今理化学研究所で国際宇宙ステーションに全天空線モニターマキシーっていうのを、
はい、
まあ、JAXA と大学と一緒に運用してるんだけども、これは全天の X 線源の、まあ、明るさみたいなのをずっとモニターすることができる装置なんだけども、
はい、
宇宙ステーションが地球を一周する90分間に1回だけしか決まった天体を観測できないんですね。
うん、
そうすると、例えばすごく明るい星が突然なんか明るくなった星が出てきたとしても1回観測したら月の90分間は見れなくなってしまう。この間ってやっぱり何が起きたのかとか、うん、そういう変動とかを見てみたいなっていうのはすごく強くあるんですね。だから、はいはい、なんかその間の部分をしっかりとモニターできるような装置があるといいなっていうのは、なんとなく皆さんと話はしてたんですね。
うん、
で、そういうものが実際にマキシーのそばに何か別の装置を置くんじゃなくて、こういうキューブサットみたいな小さな衛星レベルでも多分できそうだと。そういうのが、うん、まあ分かってきたので、まあ、それならいろいろ考えて悩むよりもやれるうちにやっちまおうみたいな、
うん、
そんな感じで進んだプロジェクトですね。
じゃあそれで言うと、僕その NASA のゴダード宇宙センター行った時って玉川君の所属だった時で、はい、あの時は僕、うん、マキシをずっと触ってて、
うん、
でさっき言ったみたいにこう突発天体とかを見つけた時にその変動が見れるような装置が宇宙ステーションにNASA 側からついたっていうので、
は
い、
あ、 そうね、
そう、それのコラボで行ってっていうところが、うん、僕の博士課程のこうキャリアの第一歩目だったというか、
あ、確かにそう、
そう、そうだったから、なんかまあそういう国家プロジェクトレベルで乗ってるミッションとかもまああるけど、うん、よりなんかフレキシブルに、なおかつまあ他のこともできそうなものを打ち上げちゃえば面白いこといろいろできるなっていうワクワクする気持ちがスタートにはあったって感じなんですね。
うん、そうですね。確かに大きな衛星とかだといろんなことはできるのかもしれないし、ただやっぱり大きな衛星は多くの人がやっぱり参加してるので、なかなか、うん、自分の研究のためだけに一つの天体を見続けるみたいな、なかなか難しいですよね。だからそういうところが忍者サットだったら、まあ、チームの中でしっかりと話し合えば一つの天体を例えば1ヶ月間見続けますとか、そういうようなことができるので、うん、そういうメリットはあるかなと思って。
それ面白いですね。じゃあちょっ きっかけの話も伺ったんですけど、まあ、
はい、
3年間開発期間があったわけじゃないですか。
はいはい、
で今この収録の段階ではまだ打ち上がってない状態ってなった時に、
そうですね、
ま
あ、ドキドキなん
で。そうですよね。今アメリカからつないでもらってるので、
はい、
でそんな中でこう開発期間、その中であった、いやここ大変だったなみたいな、もう連続、その連続だと思うんですけど。
ああ、そうね、まあそういう意味では最初の開発を始めてから、我々ももともとキューブサットをやってたわけじゃないので、まあ今まで大型衛星とかで培ってきた技術をそのまま小型化したら小型衛星に乗せる装置はできるだろうなって、それぐらいのまあある意味軽い気持ちでスタートはしたんだけども、うん、
はい、
実際にいろんなものを、例えば我々の、X 線を観測する装置っていうのは10センチ ×10 センチ ×10 センチの 1U っていうサイズに全部押し込んでるような形になってて、それをもっと大きな、 空間の中で実現しようと思ったら比較的楽なんだけども、やっぱりそのサイズに物事を押し込むっていうのはやっぱりすごく難しいなっていうのは、あの設計とか制作の中ではそれが一番難しかったですね。
物理的な規制がかかった状態。
そう、逆にまあ、あの物を作る方としては燃えるんだけども、なかなかやっぱり最初の想定通りにはいかなくて、何回やってもうまくいかないっていうのが、半年とか1年とか繰り返されて、まあ、ようやくそれで宇宙に上げれるものができた。完成した時は嬉しかったです。めちゃくちゃ。
やっぱそうですよね。なんかそれで言うと、玉川さんのこれまでのこう、はいはい、キャリアの中で言うと、うん、結構ものづくりがメインだったんですか？
あ、そうですね、あの基本的にはうちの研究室はものを作って、それを衛星に乗せて打ち上げて観測してっていうサイクルを回せるような研究室にしたいというのがもともとの僕のビジョンにはあって、
はい、
だからそれを全部一通り経験できるような流れができるといいなとは思ってたんですね。だからものを作るっていうところももちろんうちの研究室の一つの方向性だし、あとはそれを使って宇宙に持って行って観測する、そこも重要なポイントです。
じゃあ今回、まあ、これまでもいろんなこう観測装置を宇宙に届けてとか、
はいはい、
これまでもいろんなサイエンスの成果出してきたけど、それをなんかじゃあこの3年で思ってやりたいなと思ってたところをワンパッケージにできたみたいなところの達成感は結構あるんですね。
あ、まあそれはありますね。やっぱりあの衛星に乗せる装置そのものはあの作るだけじゃなくて、やっぱりあの宇宙の過酷な環境とかそういうところに耐えれるようにしなきゃならなくて、うん、で自分たちが設計して、まあ、作ったものっていうのがちゃんとあのそういう、まあ、試験、いろんな試験を突破してようやく衛星に乗せるところまで持ってこれたっていうのはやっぱり達成感はあります、ね、うん、
はい、
でも実際にはこの先でちゃんとこれで天体が観測できてサイエンスができて論文書けたら我々の仕事は一巡するっていうことです。そこまで持っていかなきゃならないんで、はいはいはい、まだ道半ばっていう感じです。
なるほどな。なんかそういうビジョンがあったからこそというか、僕はものづくりの人じゃない状態で玉川県に所属してて、うん、ってなると、まあなんかものづくりの人ばっかりでいるっていうよりはサイエンスに特化した人もいてとかっていう研究室の中のバリエーションとかも結構メンバー構成みたいなのを考えて動かれてるんですか、普段も？
あ、そうですね、やっぱり衛星はいろんなフェーズがあるので、特にあの大型衛星やってるときはものを作るフェーズっていうのもあるし、その作ったもので観測するフェーズっていうのもあって、それをうまくあの少しずつずらしながらやっていかないと、やっぱり人も育たないし研究室も回っていかないので、うん、まあ、なるべくいろんなフェーズの人を、まあ、なんていうの、一箇所に集めていろいろと議論ができるような状態が作れるとすごくいいなっていうのはもともとありましたね。
あ、確かにそれは結構なんか研究所ならではみたいな感じなのかなと個人的には思うところはあって。
あ、まあそうかもしれないですね。大学とはちょっと違うのか。
そう、いや、まさに思いました。なんか大学は結構こう教員の人が数人いて、でそれに対して学生がドバって入って、でその人たちはもう2年とかっていうサイクルでどんどんいなくなってっちゃってみたいな、うん、って感じになるのと違うなって僕理研入った時にすごい思って、なんか面白い環境だなと思ってたし、だから NASA 行った時も結構同じ感覚になったというか。
あ、まあ確かに研究機関っていうのと教育機関っていうのはそこが違うかもしれないですね。
そうですね。でもなんか研究機関もあの学生を取りこう受け入れて、玉川県も毎年いるじゃないですか、うん、学生いたりして、はい、っていうところのだから、からよりよりこう縦の幅が広い感じもするなっていうのが、うん、
なんか
差としては面白いなって個人的にはずっと思ってた。
ああ、よかったですね。ちゃんと経験してくれたので。
いや、そうですね。なんか改めて研究室にいるときにそういう研究室運営の角度の話って わざわざしないじゃないですか。
あ、まあしないね、確かに。飲み会でもない限りやらないから、ね、
そう、しかもなんかね、飲み会とか少ない時期だったから余計。
あ、ね、確かに。
そうなんですよね、
うん、
ありがとうございます、まあ、
そういう意味では確かにあのコロナがやっぱりプロジェクトの 中で苦労した点であったのも間違いないですね。うん、やっぱりあの物が動かない、はい、人が動かない、実験ができないっていう期間が半年とか1年ぐらいずっと続いたので、ね、なかなかやっぱりこのスピードが勝負のキューブサットで、コロナで1年止まるっていうのはかなり厳しかったですね。あとは、
じゃあ、もどかしい気持ち強いですね、そこは。
そうですね。あとは、なんか、使うべき、使うはずだった半導体が製造してるんだけど、入手できないとか、そういうのも結構あったので、結構、そこら辺は、プロジェクトとしては大変だったかなという気がします。
今回、検出器のところで言うと、ガスの検出器になってるから、それって、もともとの構想的にそのガスでいこうってなってたのか、さっきの半導体の問題が実は影響してたのかとかってあるんですか？
いや、半導体検出器を使うかガス検出器を使うかっていうのは、まあ、初期の頃に検討はしたんだけども、はい、やっぱり半導体検出器をガス検出器と同じぐらいの感度を持つぐらい並べようと思うと、すごく大量に並べなきゃならなくなって、そうするとお金も大変だし、熱的にも大変だしっていうことで、あんまり現実的じゃなかったので、はい、なるべく衛星としての感度を上げるためにガス検出器を選択した。そういう装置になってますね、インターサットは。
そういうことなんだ。まあじゃあそのね、中の細かい話とか、苦労話はこの後、武田くん。
そうですね。彼がずっと苦労して頑張ってくれたので、はい、ぜひ聞いてあげてください。
ぜひ。僕はガスの種類何にするかを毎週議論してる姿を、が一番印象的に残ってたんで、そこの話とかを聞いたんですよね。
なるほど。そっかそっか、まあそれがね、性能に直結するところではあるので。
そうですよね、
うん、
面白いな。あ、それで言うと、じゃあちょっと、うん、打ち上げた後の話とか、はい、もうちょっと伺いたいなと思ってて、
はい、はいはい、
まあこう佐々木亮の宇宙話いかがでしたでしょうか。前編はここまでということで、今回は忍者サットのチームをリードしている玉川さんに来ていただいております。でですね、次回も玉川さんの続きを放送していこうと思っていて、次回はまあこう打ち上げが成功した今、打ち上げ後は一体忍者サットどんな動きをしていくのか、またその先のビジョンだったりとか、もうまさにミッションの全体像についてお話ししていただく、そんな回になっておりますので、次回もぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。まあここが忍者サットにとって一番大事な部分の一つになってくると思うので、しっかりと聞いていただいて、でその後に出てくるゲストとかの会話も楽しんでいただけたら嬉しいです。ちょっとね、明日の放送ではこの収録が終わった後に玉川さんから、あ、佐々木くんってそういえばこういうのやってたよねみたいな話、収録の時にすればよかったと思った話があったんで、そんな裏話もちょっと明日のエピソードではしていこうかなと思っております。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。